おはようございます。去年はなぜ広島に原爆が落ちたのかというようなところのお話をさせてもらったんですが、あれから1年経ちました。1945年、昭和20年、この年にあった出来事を体験した人の数が年々少なくなり、その多くが後期高齢者となった今、当時私はまだ4歳半でしたけれども、この私までが被爆体験を話さなければならないようないう時代になってきました。有史以来、いずれの国もまた民族においてもどの時代にもその歴史は戦争の歴史と言って過言ではないと思いますが、幸いなことに我が日本はあれから65年戦争をしなくて済むことができました。まだ周りには戦争をしている国もありますが、私たちが勝ち得た平和、この65年の歴史というものは世界に誇るべきものだろうと思います。これはあの悲惨な侵略戦争を起こしたことへの真摯な反省と押し付けだと反論する勢力もあるけれども、憲法第9条の崇高な理念を守ってきた日本国民の英知だと私は思います。しかし米ソ間の冷戦も解けた現在、それでも国際情勢は不穏な脅しがあり、これに名を借りて核武装を唱える唯一被爆国の我が国の中にも芽生えておるのもまた事実です。国防予算で私腹を肥やす人、国の安全を唱えて国民を戦争に追い込んで富を得ようとする人たちがいるのです。今年もあの田母神さんという人がですね、核兵器論を唱える人がまた広島で集会を開こうとしております。そこで皆さん、再度1945年をみんなで顧みていただきたいと思います。3月に大米空軍が沖縄を空襲をしました。姫百合の塔のあの悲劇がありました。また3月から7月にかけては東京の大空襲、名古屋の大空襲、大阪の大空襲と、日本国の国内の多くの大都市はほとんど壊滅的な焼け野原になりました。そして8月の6日9日には広島と長崎へ原爆が投下されました。やがて8月15日には先の天皇の耐え難きを耐え忍び難きを忍びという詔勅の玉音放送がありました。幸いにして戦争を知らない多くの人たちが今いらっしゃいますけれども、戦争の悲惨さ、虚しさ、悲しみ、嘆きをですね、今体験していただきたいと思います。来年古希を迎える私は1941年の1月生まれで、太平洋戦争が勃発した年の生まれで、原爆の落ちた1945年8月というのは4歳と数ヶ月の私ですから、あまり多くのことは覚えておりません。ほとんどないと言った方が確かだと思いますが、爆心地から 3.5 キロ離れていたところで私は被爆をしましたけれども、その時に横走りに走った青い閃光、これは今でも目に焼き付いております。私の子守りをしていてくれた朝鮮から来た姉屋さんがいたんですけれども、その姉屋さんと一緒に玄関先で遊んでおる時にその閃光を見ました。 カッと走ったあの閃光、東から西へと私の目には見えました。当時4歳以上の小学生は広島では集団疎開といって軍部の方に、親元を離れて疎開をしておりましたけれども、私の姉と姉は3年生と1年生だったので、8月6日は月曜日でね、登校日になっておりまして、袋町の小学校へ通ってたもんですから電車に乗って追って、原爆を受けました。姉は即日帰らぬ人となりましたが、兄は29日もだえ苦しみながら亡くなっていきました。地表温度が3000度から6000度といわれる爆風とで、半径3キロ以内の木造建造物はことごとく焼き尽くされて、14万人もの人が一度に亡くなって、広島市内はどこを見てももう屍の山となっておりました。学校や建物疎開をした後の空き地にはたくさんの人が山のように屍が積まれ、そこに石油をかけて焼きダビに伏したわけですけれども、私の住んでおりました近くの交互公園にも同じような山ができ、煙が上がりました。その時の悪臭というのはね、8月の暑い時ですね、屍はほとんどがもう腐敗状態ですから、それをどんどんどんどん焼いていくわけですけれども、その時の悪臭というものはまだ私の喉の奥、目の中にはですね残っております。この2つがですね、当時4歳半だった幼児の私にも思い出されることですね。広島市の中心地に T 字型の橋がありますが、呉米空軍機の B-29 エノラゲイという飛行機がですね、3機編隊で来たわけですけれども、上空1万メーター上空からこの相生橋をめがけて原子爆弾は投下されました。日本の飛行機はゼロ戦のような細い飛行機でしたけれども、米軍は B-29 という超大型の飛行機ですね。それでも原爆一つを積むのが精一杯だったようですかね。高価なものです、失敗しちゃが許されませんと言って何度か訓練を重ねた飛行士はね、相生橋をめがけて落としてですね、目視で高度1万メートルから落として、わずか300メーター離れた島病院というところがあったんですが、そこへの上空で炸裂されたと言われております。この相生橋のある南側が今平和公園となっておりますが、ここの中島地区は当時広島城が作られた時から広島の有数の繁華街だったんですね。当時ここに約6000人の人が居住しておったはずですね。その人たちがですね、一瞬のうちに皆吹き飛ばされ焼けただれたという形になっております。今は静かな祈りの場の公園となっております。そこに原爆資料館というのがありますが、私もそこで毎週木曜日に来館者に、その時のジオラマを等のですね説明をしておりますけれども、その他に修学旅行の子どもたちを連れて平和公園の中の説明もしておりますが、1945年の8月6日に広島に何があったのか、核戦争の怖さについて説明をしておりますが、最も力を入れているのは慰霊碑の前で、慰霊碑に刻まれた碑文、安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬからという言葉を通して、修学旅行生や多くの 来場者と 平和について考える時を持っておりますね。アメリカが原爆を落とした、アメリカを憎めというは決して言っておりません。ノームは広島、ノームは長崎。これを実現するには核兵器が何よりも大切、廃絶が何よりも大切だと思います。理想論だとか空想の世界だとか人は言いますけども、三度被爆者を起こさないために核廃絶の運動は続けなければならないと思います。5年ごとに開催されております核拡散防止条約 NPT というのが今年の5月ニューヨークで開かれましたけれども、広島長崎の両市長が出席して、2020年までには核廃絶をとアピールをして反響を呼んでおります。また米ロ間で核軍縮がわずかながら実現を帯びそうになってきました。これは前年オバマ大統領が核のない世界をといった一言で世界は大きく変わろうとしております。また今年の86の集会には平和式典始まって以来国連の事務総長が来ます。また加害者といわれるアメリカの大使が出席します。イギリス、フランスも公式級の人が来るんではなかろうかと言われております。日本の広島で喧嘩で負けた時には捨て台詞に忘れはせんのじゃけえの覚えとけえよというのがありますが、英語では Never forget というんですかね。 Never forget というんですか。これを繰り返しとったんでは戦争は再び起こるでしょう。日本の言葉では江戸の敵を長崎でというのがありますけれども、許すということをしないと絶対に平和は来ないと思います。私たちは今 Never forget でなしに Never again、 Never again というのをですね、合言葉にして活動をしております。日本の戦後の平和を守ってきた三原則、これは憲法第9条の戦争放棄と非核三原則、核を持たない、持ち込ませない、使用しないということと武器の輸出禁止というのがですね、三原則として持たれておったのですが、これがなし崩し的にどこかへ持っていかれそうとなっております。このような時に私たちは現在物満ち足りた生活をしておりますけれども、あれが足りない、これが足りないというような言葉を吐く前に、どうか65年前のあの悲惨さを思い出してもらいたいと。ならば今がどのように平和な時であり、ね、幸せな時であろうかということがあると思います。みんなでこの平和を守り抜くために一緒に考え行動していきたいものだと思います。よろしくお願いします。